はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナティです。
はい、お願いいたします。この間僕がね、夫婦で一緒にある県に行ってたんですよ。
はい。
ほんで、まあ、要はあることなんですけど、僕がイベント会場に先に入るから、
うん、
彼はすることがないから先にチェックインしてくれてるんですよ。
お
うん、でイベントを見に来てくれて、
はいはい、
で終わってね、で帰ったら、うん、まあいつも通りなんですけど、そのチェックイン自分の分をして、
はい、
カードを手に入れて、
はい、
で彼女の待つホテルの部屋に行くわけですよ、
うん、
で一応そのびっくりさせちゃいけないかなと思ってコンコンってノックしたりとか、うん、LINE でもって今から戻るよって連絡入れるんですよ、
事前にね。
そう、
はい、
ほんなら、あ、分かったよって言われて、
うん、
でピッでカード通して開けたらそこに奥さんいないんすよね、
うん、
あれと思って、
うん、
でもさっき連絡しているって言ったけどなと思って、
うん、
おかしいなと思って、まあまあいいわ、そりゃなんか喉渇いたから冷蔵庫開けようと思ってパッと冷蔵庫開けたら、
うん、
中に奥さんいたんすよね。
え、怖っ。どういうこと？
中に奥さんいて、
うん、
いや僕もいや怖っって言ったら、
うん、
なぜ私が冷蔵庫の中にいることが分かったって言われて、
お気持ち悪い、
怖くなって、
うん、
ちょ、でーやーっつって腕グッと引っ張ったら、
うん、
痛い痛い痛い痛いって言うんですよ。
お
う、ついにやったな、よくもこんなんに仕上がって、へへへへ、痛えよー、とっても痛えよ、痛えよーって言うんですよ。
めっちゃ痛がってる。
でそんな強く引っ張ってないですよ、
うん、
でもいや、どうしたのって肩トントンって言ったら、うわー痛い、よくも、よくもやりやがったな。これで思いっきりてめえを恨めるというものだ。ヒヒヒヒヒヘヘヘヘって。
どういうことですか？
めちゃくちゃ怖くって。
恨んでこようとしてる。
そしたら、
う
ん、そこにあった呪物みたいな人形が急に動き出すんですよ。
うん、おう、
このトンチキがつって。
なんか聞いたことあるワードだ。
ヘイ、早瀬、今からてめえの玉金噛み切ってやるぜ、めーん。
お
う
お
う。うわー、
人形が、
そうだから逆に俺が金玉局部以外を全部ズタズタにしてやったっていう、
え、ちょっと分かんないけど気持ち悪い終わり方した。
そいつ、
うん、
エボニーデビルやったんですよ。
あ、聞いたことあると思ったよそれ、
うん、
ジョジョの3部ぐらいに出てくるやつだよね。
そうです、3部ぐらいって、うん、大概3部ぐらいやからね。そうなんです、3部の、そうなんです、ポルナレフが入った部屋の冷蔵庫に隠れていたデーボっていうね、
はい、デーボね、
うん、あの結構奇妙な、あ、そうそうそう、呪いのデーボの、はい、インディアンみたいなやつね、
うん、
のスタンドのエボニーデビル、僕好きなんですよエボニーデビル、
うん
うん、回転しながら歯がね、とんがってて噛み切ってくるという、うん、
まあ気持ち悪い、
はい、気持ち悪いやつなんですけれども、うちの奥さんはエボニーデビル、もしくはデーボじゃございませんので。
冷蔵庫入ってますよ、
ね、入ってるか、冷蔵庫入れるか、あとだいぶ空っぽにしても入れるか。
はい、
はい、それではいきます。早瀬ウルルン滞在期、
はい、
はい、いや今回はその、
いや別に嫌とかいいんですよ、
しんどいとか
嫌とかじゃ
ない、辛いとか、はい、悲しいとかじゃないです。
あ、そうですか。
感動、
ああ
、これすごいなっていう、
はい、
うん、いくつか紹介していきたいんですけど、
うん、
あなた最近ゲームやります？もしくはゲーム配信見られます？
ゲーム配信は見ないっす。
あ、見ない。
ゲームはする。よく分からん、うん、ゲームは自分でするもの、
する、最近
ほぼしないけどたまにする。
何します？
なんだっけ、あのゴースト・オブ・ツシマみたいな、
あー、はいはいはい、ちょっと前のやつよね、
だいぶ前、
うん、
あとはあの
てか新作出るよね、
FIFA とか、
フィーファーね、サッカーね、
サッカーのやつとか、
うん、ゴーストオブツシマ新しいの出るもんね、
らしいね、なんか、
うん、出るんですよ、
まあ、そんなやつ、
新しいゲームでね、
うん、
僕がやったわけじゃないんだけれども、ゲーム配信を僕見るのが好きでね。
なんでゲーム配信見んの？
いやなんか
それがマジでよく分かんなくて、
自分下手くそやからさ、
うん、
うまくやってくれるの見たら気持ちいいのよね。
た楽しいのはその人でしょ。
いや見てても楽しいよ。
見てても楽しいの。
うん、出ても楽しい。
マジで。
その中で、
うん、
あのサイレントヒルが新作出たの知ってる？
ああ、なんか聞いたかもしんない。
サイレントヒル F、
うん、怖いやつよな。
そうそうそうそう、うん、 サイレントヒル F というものがあって、このウィキペディア情報でいくとですけど、うん、サイレントヒルザショートメッセージというものを除けば、うん、短編ねこれがね、うん、10年以上を経た完全新作。
ああそうなんだ、シリーズで
そう
ずっと出てなかったんだ。
10年やってるんですよ。
寝かしたな。
サイレントヒルはやったことは
あったと思うよ。
あ本当ですか。
あの初期のやつは。
あ、僕一切知らなくて、
うん、
僕映画の情報しかない。
あ映画もあったっけ。
サイレントヒルはね。
映画あったっけ。
うん、映画あったあった。
ちょっとそっちは覚えてないわ。
なんかあの傷だらけのさ、ナースみたいな化け物出てくるじゃない、看護師さんの、うん、ちょっとやらしい。
あれだよね、あ
ボン
キュボンのサイレンみたいなやつ。あそれサイレン、
それサイレンだ。
あじゃあ違うかも俺。
サイレンは日本版で映画化しましたよね。じゃなくてサイレントヒルっていう、
うん、
あの女の子かなんかが、娘かななんかがそのサイレントヒルの地方に入っちゃって、
うん、
それを助けに行く親みたいな、
うんうんうん、
確かそんなんで映画化してたんだけれども、はい、でこのねちょっと注目されているのが、
うん、
龍騎士07さんっていうですね、
はい、
千葉県ご出身と、まあ、ウィキペディア書いておりますけれども、小説家、イラストレーター、ゲームシナリオライター、まあうん、この方がですね、日暮らしの泣く頃にとか、うんうん、そういったものたちをたくさん書いていて、その中でこのサイレントヒルを書いている F ね、
うんうん、
もしかしたらこれが最後の作品になるかもということでちょっと注目されてるんです。
ほう、
うん、ですからサイレントヒルの最新作というものもあるし、龍騎士07さんの最後の作品になるかもということで。
最後っていうのは何なんだろう、ね、
引退
って言ってるんだ。
うん、みたいよ。サイレントヒルの F を最後にするかもしれませんっていう話をしていて、で結構注目されていて、売り上げもかなり売り上げてます。ウィキペディア情報ですけれども、2025年9月26日時点でパッケージ版出荷数とダウンロード販売数の合計が100万本突破、うん、このゲームあんま売れない、ね、時代に100万売っとんすよこれ、
5000円以上ぐらいするよね。
するよ、7、8000円じゃない。
儲かってますな。
いいんです、そんな計算はいいんです、うん、というね、まあ、結構注目されていて、
うん、
かつ、まあ、ゲーム配信者がかなりこぞってこれをですね
やって
るんだけれども、
なるほど、
僕が見てて楽しいなと思ったのがね、日本なのよ、
うん、
これで女子高生が主役なの、
うん、
でそもそも僕はゲーム配信も込みゲームもサイレントヒルを見たことなかったからどんなものかわからないし、
うん、
最近のホラーゲームっていうのどんなもんだろうと思って見てみたら、
うん、
超クオリティ高いのよ。
もう
本当に自分がその現場にいるみたい、
うん、
でこれすごいなと思ったのが、1960年代の日本のある場所っていうのがテーマ
なんですよ。60年代、
うん、
だいぶ前だな。
そうですよね、
うん、
1960年代
昭和
っていう、うん、でその場所っていうのも実はもうここじゃないかっていうのは出てるんですね、
うん、
モデルは岐阜県下呂市なんですって。
だいぶマニアックというか、
うん、そうですね、
海外の人からしたらえってなる
よ
な。
確かに確かに。いうかもうゲロなんてちょっと廃墟っぽいイメージ、
うん、でもその
あるよ、
まあ、正直錆びれてる、うん、場所なんじゃないかな
って。金山町っていうのかな、ところがモデルになっている、
うん、
で舞台となるのは、恵比寿ヶ丘っていう場所なんですってよ。
はい、
うん
うん、
でそこが
そんな分かるんだ、
はい、でね、このこれ完全再現やんって思ったのが、別に僕現地に行ってないし、うん、もちろんこの、 あのゲロには行ったことはあるんだけれども、
うん、
このゲームのモデルになったピンポイントの場所って行ったことないのよ、
うん、
だけれどもある仲のいい、
うん、
まあ、活動者がこの、岐阜県のゲロ市、サイレントヒル F のモデルになった場所ですよって言って歩き配信してたの。それを見てうわこんな同じなんて思ったら、俺ゲームで見てるからね、
はいはいはいはい、
それが村田ラムさんなの。
あ、ラムさんが行ってるの。
そう、なんかお知り合いとお
二人なのかな、うん、ちょうど行くタイミングがあったんだ、
うん、だと思う、うん、で行って、
うん、
でそこで、まあ、ロケしてるみたいな、
うん、
もうそのまんまよ。 マジで、だからそのさ、架空の町作るよりある町作る方が難しいじゃん。だって答えがあるんだから。
う
ん、
まあそうだね。
ね。その答え合わせができるっていうところで、行くっちゅうのはすごいなって思ったんです。
うん、
で、この、ちょっとウィキペディアまた読んでいきたいんですけど、どういうあらすじというかテーマかっていう。
うん
うん、テーマね、まず、
はい、
平凡な日常を過ごしていた主人公が突如霧に包まれ変貌していく街で生き残りをかけて探索していき、向かい合わなければならなかった選択と向き合う、
うん、
美しくもおぞましい選択の物語が描かれる。暴力表現も含む過激な内容とされるとされ、シリーズとしては初の18歳以上のみの対象となる作品だと。
へえ、
うん、
子供切っちゃうってすごいね。
子供切っちゃうんすよ、
うん、
もう
ゲームで。
まあサイレントヒルっちゅうのがやっぱり昔の作品やから、まあファンは年いっとるよなっていうね、うん、うん、でものなんですよ、
うん、
あのまああらすじ、
うん、
ね、さっきのテーマですけれども、物語の舞台は1960年代、日本の山あいにひっそりと佇む町恵比寿ヶ丘、
うん、
高校生の清水ひな子は家庭での口論をきっかけに家を飛び出す。すさんだ気持ちのまま歩く途中、親しい友人の咲子から裏切り者と告げられ、不穏な影を落とされる、
うん、
心細さのあまり立ち寄った商店千鶴屋で幼なじみの周や仲間たちと再現するが、そのひとときは突如崩れ去る。地を這う赤い植物が街を侵食し、濃い霧の中から現れた異形の怪物が彼女たちを襲うのだ。仲間はチリチリとなり、恵比寿ヶ丘は臓物めいた赤花が咲き乱れる異界へと変貌していくっていう。
うん、
だからさっき言ったラムさんが歩いてるような場所がなんかね、彼岸花みたいなものとか、あと臓物みたいな、なんか本当に内臓の中みたいな、
うん、
ゲロが化け物に食われて胃袋の中にあるっていう感じなのよ、もう見た感じ。
うん、
真っ赤になって、
クリーチャーものっぽいね。
そう、クリーチャーでもって、もう始まってすぐに、
うん、
もうゲーム配信を見てたらちょっとびっくりしたんだけれども、あのどんどん同級生亡くなっていくし、
うん、
主要キャラがね、
うん、
そもそも少ないんですよ。少ない中でどんどん亡くなっていくし、かつそいつらが全部クリーチャーになっていくっていう、
うん、
全員じゃないけれども、
まあまあまあ、あれ系だ、うんうん、でゾンビっぽいやつだ。
自分の過去がちょっと関係していて、
うん、
その過去を清算しながら自分の仲間だった、まあ、クリーチャーですよね、
うん、
を全部駆逐していくっていう話なんですよ、うん、
仲間を退治する
ってことね。そうそうそうそう、そう、で、うん、自分も思うことがあって、相手も思うことがあって、それがどんどんどんどん置き手紙みたいなのが残っていて、
うん、
その例えばだけれども咲子さんの家に行ったりとか、あと自分の家に行ったりとかすると、ひな子の家に行ったりとかすると、うん、置き手紙が置いてあって、そのひな子自身は知ってるんだけれども、自分たちは知らないから、どういう感情でもってこの世の中で生きてるかっていうのが、
うん、
日記が見つかったりとか手紙を見つかったりとかして、あ、だから最初のあのオープニングのシーン、あんな裏切り者って言ってたんやとか、
あ、意味がね、
はいはい、分かっていて、
はいはい、
あ、だから相手が仲間がクリーチャーだったとはいえ仲間やから手は出せんよなっていう、言うのに普通やったらね、
うん、
なのにあんな何もなんかその自分でブレーキなく仕分けるんやとかね、
うん、
そういうのがどんどん分かっていくっていう、
ほう、
面白いですね。
やってないんだよね
一切。
いや、なんで面白がれんのそれ。
だけども、もともとある場所をゲーム化するっていうのと、あと2本っていうのもなんか面白いなと思ってね。
もう、あ、そう、俺はちょっとそれの文化分かって
ないかな。それがすっごい感動しましたね。なんかすっごいなと思っちゃった。
それな、何で出てんだっけ、プレイステ？
ね、これはね、プレイステーション、Xbox、あとパソコンっすかね、PC。
媒体なんでもいいんだ。
いいですね。はい。まあ結構なんでもいけるのかなっていうのは、まあまあぜひ、ちょっと興味持ったら見てみてください。
いや、その、
やらんといてください、ね。
興味持ったらやるよ。
やらんといてください。
なんでその、てかやろうと思わないの、そんだけ見てて。
下手くそなんですよ。
いや、でも下手でも別に楽しいけりゃいいじゃん。
いや、ひどく下手くそなんで無理かなっていう。うん、なんか
分かんないよそれ。
格闘ゲームとかもそうなんですけど、
うん、
このタイミングで下切り入れるかな、普通に ずっと格闘技を習ってきた人間が、
うん、
しかも世界中飛び回って修行した人間がこんなだいぶ離れてるところで下蹴りかますかなと思ったらすっごいイライラしちゃって自分に、
うん
うん、やめますね。
ちょっとよくわかんないですけど言ってる意
味がリアルさがないよなっていう、
うん、それはその操作が下手だから、
う
ん、
そうそうそうそう、
よりリアルがなくなると
ですね。そう、こんなムキムキですっごいのに、
うん、
でも格闘技すっごいやつ、
練習しろよ練習。
いやいや練習はし終わった人たちなんでしょ、だって。
じゃああなたが。
いやいやそれはダメですよ。
なんで？
いやいやいやそれが嫌なんですよ。
時間取りたくないの。
なんか気持ち悪いんですよね。
ちょっと。わからない。
本当やったらスムーズに動けるやつらなのに、
うん、
なんか俺が足引っ張ってんなって思ったりとかね、はいはい、そういうの思っちゃいます。続いて感動したのこれなんです。エレキコミックさんのね第35回発表会50っていうのがありまして、
うん、
お二人とも50歳になられたんですよね現在ね。
ねえもう50っすか、
うん、そうなんですよ、うん、50歳で、でこれもうびっくりなんですけど、あの35回目なんですよもう単独。
すごいね
発表会。お二人まあ50歳になって記念のものですよ35回目っていう。
まあまあ、
でお忙しさも知ってるんですよ、やついさん仲良くしてもらってるんで、
うん、
どういうスケジュール感の中でネタ作って、
うん、
練習してで本番迎えてるかっての知ってるんですよ、
うん、
見に行ったらほんと驚きますね、
うん、
で俺今までの、
うん、
正直もう結構いろんなの見てきたけど、
うん、
俺今回一番クオリティ高いんじゃないかなと思っちゃったね。
ああそうっすか、うん、じゃあその過去最高を叩き出してる可能性がある、
あるあるある、うん、すっごい良かった。だから前編通してめちゃくちゃ良くって、
うん、
もう最初のネタなんてまあ簡単に言うけど、
うん、
こうジャングリアに行こうと思った今立さんがあここかジャングリア入ったらば全然違う場所やったっていう、
うんうん、
まあ、今っぽいでむちゃくちゃな目に遭っていくっていう、うん、でその見せ方がめちゃくちゃいい。まあ見てくれてないと分かんないんだけどめちゃくちゃ良かったのと、うん、まあ、これ万博でできんちゃうかなと思ったのこのネタ、
うん、
誰でも分かる世界中の人、
うん、
でまあむちゃくちゃ受けるし、まあ、それもちろんもう最初のネタから最後まで全部いいんだけれども、特に僕の中で、うん、うわこれすごいなと思ったのが、
うん、
コントとコントの間に差し込まれる V なんですよ VTR、
あ、はいはい、
うん、映像ね、
うん、
あの企画力がすごかったね、
うん、
面白かったのが、
うん、
八井さんが北海道に山登り行ったんですよ、
うん、
ほんで山登り行ったらば、まあ、よく物を落とすんですよ普段からね、
うん、
でその山登り行った際にエアポッツ落としちゃったんですよ、
うん、
丸々ね、うわ落としちゃったと思って、うん、高いもんやのにって言って東京戻る、東京戻ってそれあのエアポッツどうなったんだろうと思ってあの位置
位置検索
そうしてみたら、
うん、
北海道から動いていくんですよ、うん、自分のエアポッツが、
うん、
どんどんどんどん動いていって、
うん、
新潟で止まるんですよ、
う
ん、新潟のある町で、
うん、
えって思って、うん、そういえばあの時にね山登ってる時下山してる時に学生と会ったなと、
うん、
その学生が応援してくれてるってその時にちょっとお話した時にエアポッツを落としたんじゃないかとその時に、
うん、
あの子らが新潟って言ってたぞと、
うん、
もしかしたらエアポッツ拾って自分の家まで持ち帰ったんちゃうか、
うん、はいはいはい、
思う、
あ、まあありそう、
そうで調べてみたら新潟のある県の学校っていうのは、
うん、
長い時間を使って北海道に行って山登りするっていうなんかカリキュラムがあるらしいんですよね、そういう学校の、
うん
うん、授業みたいなものがあって、
はいはい、
でびったしそれと会うと新潟でというのと、
うん、
もう完全これ子供が、
うん、
俺のエアポッツ持ってっとるやないか、
うん、
言うてチームで車乗って、
うん、
そのエアポッツの、まあ、ここにありますよっていう指し示す場所へみんなで行くっていう話なの、
うん、
めっちゃ良かったっすよドキドキしたね、企画力もいいし、
まあそうだね、
うん、
偶然からスタートしてる感じが
いいよね。そうそうそうそう。でもう一つあって、
うん、
V がね、
うん、
ちょっともう全くそれは言えないんですけど、
うん、
ちょっとすごかった、それで感動しちゃった俺 の
V の方がすごい印象残るようなもん、うん、多かったんだ。
V ももちろんネタもすごいんですけど、うん、その V がもう、
うん、
あ2人のある人生にまつわる V なのよ。一変するような、
は
ん
は
んはん、うん、だから正直それが情報が表に出て、
うん、
ね、いやコントなんてできるかっていうぐらいのレベルなのよ本当に。
へえ。
でもネタバレになっちゃうから言えないんだけれども、いや、うん、マジでもし自分だとしたら、
うん、
立ち直れないのよ。
なんだそれってなるんだ。
そう、立ち直れないの正直。でも全くそれお首にも出さず、
うん、
数年1年2年ぐらい、
うん、寝かしてるみたいな。
寝かしてでそれをこの50というイベントに向け全部バーンと出していって、
うん、
でかつ台本はあるはあるんだけれども結構エレコミさん自由にやるじゃない、
うん、
でその V を受けての次のコント。
なるほど。
もうなんか芸歴を見たね。あれはコントじゃないですよ芸歴を見た。
芸歴を見た。
めちゃくちゃ感動した。かっこいいんすよ、うん、めっちゃウケる。
まあまあまあウケるのはね、ウケる、毎回ウケてるけど。
で今立さんのその全部イベント終わった後の最後の一言の締めがあるんですけど、
うん、
それも感動するし、
うん、
ちょっとこれ見てほしいんですけども終わってるんですよ ね、 ね、間に合わなくて、
はい、
ちょっとやることが多くて。
なるほど、
すいません。
まあまあ熱量は伝わって
る。もし、
まあ、
もし
だって今後も続くわけでしょ、その
発表
会自体は。
うん、そうですね、うん、今後も続きますけれど、まあまあもし見たよっていう人がいたらコメントください。本当あれ感動しましたよね、本当にね、うん、いやこれが芸人だなと思いましたね、
うんうん、
というですね、まあ、ちょっと2つ、はい、サイレントヒル F、 これはすげえなって
全然ベクトル違うもんだった。
すげえなっていうのと、うん、エリックコミックさんの50、今度ね、はい、50歳にして2人でやるという、2人だけでやるという、
うん、
ゲスト呼びませんから、
うん、
そのコント、いやかっこええなと思って2つ感動したというお話でした。以上です、
はい、ありがとうございました。